なかなか最近ね、本読んでなかったんですけど、ようやくね、まともな本一冊、まともなスピードで読めるようになってきたので、ちょっとまあ、今日は読書レビュー会ということで、久々にやってみようかなというふうに思います。テクノロジートークステーション第761回目。西暦2015年2月24日火曜日か、夕方5時41分くらい収録、おはようございます、テクノでございますということでお送りしていくわけなんですけれどもですね、入院中に何冊か本をまず読んだんですよ。確かもうあの時点でね、まず読書習慣がかなり、なくなってきてはいたんですけどね、というかね、もう今年度だね、平成26年度入った段階ですでにもう読書習慣かなり、なくなってて、一番まともに読書してた時期で言うといつ頃なんだろうなって自分で思い出せないぐらい、気づいたら読書しなくなってたんですよね。そっか。でもね、今年はどうだろう。でもね、今ね、読書メーター自分の見てるんですけど、やっぱりね、ここ半年ぐらいね、まともに読んでないわ。ほとんど漫画ばっかりですね。ということで、久々にちょっとずつ本を読み出してきたので、まとめて普通の本も漫画も含めて全部読書レビューしましょう。ということでやっていくわけなんですけれどもですね、まあ物事習慣よね。で、まあ本来読書ってさ、結構負荷のかかることだっていうことは僕もすごくよくわかってるんですよ。小学校1年生とか2年生の時に親に、ね、その活字の本をいきなり買ってこられて、はい、あんたこれ読みなさいとね、で読んだら、その読んだところまででいいから、それがどういう話で、どういうものだったのかっていうのを後で説明しなさいまで言われてさ、ね、こっちはゲームやりてえのにとかさ、友達のとこ遊びに来てえのにみたいな感じでさ、勉強するわけでもないのに机に座って電気スタンドの電源つけて本を開かないといけないっていう状況がもう嫌で嫌でしょうがなかったのが小学校1年生の時ね。で、一瞬でも読書楽しいって思ったのは、小学校3年だか4年だかの時に出会った、エルマーの冒険っていう本ですね。それに出会った時に、エルマーシリーズって3部作あって、なんだっけな、エルマーの冒険が最初で、エルマーと竜だったかな、第2作が。で、次がエルマーと16匹の竜で、エルマーなんだろう、次の、ちゃんと活字が入った本でね、次の巻を読んでみたいな、続きを読みたいなって心底思ったのは、生まれて初めて感じたのはそっからですかね。うん。とはいえ、まあ、それっきりだったんで、結局小学校5、6年生になったら、やっぱりコロコロコミックとか、普通の漫画の方で友達同士では話題になるし、何よりゲームするでしょ。僕の小学校5、6年生のピークはポケモン金銀でしたから、ポケモン金銀と、あとその頃からだね、アドバンス、ゲームボーイアドバンスが出てきてたんで、ポケットモンスターで言うとなんだ、ルビーサファイアぐらいが出てきたあたりだから、何人かがそっちに移行してきたぐらいのシーズンが小学校5、6年から中学校1年生にかけてでしたけど、全然本読まなかったんですよ。てか読む機会もないし、別に読まなくても困らないんですよね。割とこう各家庭にインターネットが普及してきて、なんかいろんな情報がインターネットのねページで読めるっていうことが、割とこう各家庭に1台パソコンが普及してきたから、それが当たり前になって、で子供たちがパッチャットとかさ、掲示板とかさ、ちょっと進んだ人だとメッセンジャーとかやるようになってきて、 でそれでまあね、活字に触れる機会っていうのはね、学校とか塾での勉強プラスそういうパソコンでのねコミュニケーションぐらいだと本読む必要なんてなかったんですよね。でそれが中2の時に1ヶ月入院したんですよね、腸閉塞で。でその時に暇つぶしにっていうことでゲームばっかりやってんじゃねえよみたいな感じで、こう親が漫画だけじゃなくて普通の本、浅野敦子さんのね、バッテリーと、あとねその時ちょうど連載始まってたのがザ・漫才っていう浅野敦子さんの小説で、まあ、もう終わってますけど、5、6巻ぐらい出て終わってますけど、あれは面白かったなって普通に思った、小説でしたかねっていう感じで、割とこう活字に触れる面白さを普通に感じ直したのが中2から中3に上がる3月だから、ちょうど今時期ぐらいですかに面白さを感じ直した時期で、まあその辺からがスタートして、でそのまんま自然な流れで、まあ中3の時は受験勉強してましたけど、高校生になって、で高校生になってくると、まあ、いわゆるオタク文化みたいなのが栄えてきて、春日とかラキスタみたいな、いわゆる代表的なやつが出てきて、で、それをきっかけにして、いろんなオタク系のものに興味を持ってくると、ライトノベルなんか読み出すわけね。っていう感じで、こう、今、久々に僕の読書歴をこう思い返してみて。で、大学1年生になったらもう1日1冊読めるぐらいになってきてさ、かなりテンポ良くなってきて、活字の本を1月で30冊ぐらい読めるようになってきた時に、ああ俺も読書習慣ついてきたななんて感じるようになりましたけど、まあ今年度って言った方がいいかな、あんまり読書する機会というか、やっぱ社会人になると時間なくなるから、学生のうちにいっぱい本読んどいた方がいいよってまあよくね父によく言われてたんですよね、今でも言われますけど、まあ今ねこうやって仕事抱えるようになってから考えてみたら、確かに本はね読んでおいた方が良かったかなっていう気はするし、なんかふとした時にね、なんか出てくる言葉の節々みたいなものって、やっぱり昔読んできた本の影響をちょっとでも受けてるような気はするよね、確かにね、な感じでございまして、さっき買ってきて、さっき読み終えた本があるので、まずそれを、一番最初にレビューしましょうかね。こちらでございます。著者山下ひろ子さんで、本のタイトル、雨上がりに咲くひまわりのように、サブタイトル、余命半年宣告の先を生きるということ、ということで、19歳で余命宣告というか、余命宣言というか、宣言じゃないね、宣告だね、19歳で余命宣告、2キログラムの肝臓がんってすごいですねっていうぐらいで、19歳で余命半年って言われて、結果2年今生きててっていう話なんですが、なんだろう、昨年というか今年ですよね、今年の年明け早々に僕また肺気胸で入院してっていうことがあったから、こういう病気関係の、話って割と、なんだろう、割と入院してることの辛さみたいなものとか、手術が終わった後の痛みみたいなものってすっごいわかるんですよ。僕は癌ではないので、癌の方々の辛さっていうのは、そういう肉体的な痛みだけじゃなくて、多分メンタルの方っていうのは相当辛いものがあるんでしょうけど、手術した後の辛さ、痛みっていうのは、やっぱり実際味わってみないとわかんなくって、まあ、そのメンタルの方もそうですけどね、いざ自分が癌だって宣告された時のよ、なんかこう、なんだろう、こう、内臓が一瞬スッとこう、なっちゃうような、感覚っていうのは多分あると思うし、僕も自然気胸で漠然と肺に穴が開いたって言われた時にすっごいなんか死にそうみたいな気持ちになったことがあったぐらいなんですけど、なかなかこういう病気系の方というか、その癌だって宣告された方が書く、それまではずっと普通に生きてきたのに病気だって宣言される、宣告されることで、その自分の命に終わりがあるんだっていうことをしっかりその感じたことでどう振る舞うのか、そこからやっぱり人って変わるもんなんだなっていうのを、やっぱこういう本から、特に僕みたいに割と入院することが多かったりとか、手術のした後の痛みみたいな、肺の方の手術の痛みとかもそうなんですよね。 結果この方山下さんは本に書かれてるんですけど、その巨大な肝臓がんをまず奇跡的にも転移してなかったんですよね。でそれで全部手術で取っただったんだけど、結果その後転移してたんですよね。肺がんになってて、かつ肝臓がんに再発してたんですよね。でその肝臓がんの方はどうにかこうできそうだったんだけども、肺がんの方はみたいな感じで、でその肺の方の手術の時にすごい苦しくてとか痛くてとか、ちょっとでも動いた時に管がぶつかってめちゃくちゃ激痛でしたみたいなことっていうのは、まあ肺がんの方の手術の方が痛いかもしれないけど、でも自然気胸で僕も手術を受けた時にそういう同じような辛さを感じてたんで、あれより痛いのかって思った時にやっぱりゾッとするものはあるよなっていうふうに思った本です。はい、本を読むスピード僕かなり遅い方だと思うんですけど、この本かなりあっという間に、読めましたっていうのはすごいイメージしやすかったからっていうのもあるんですけど、山下ひろ子さんの雨上がりに咲くひまわりのようにということで、ぜひ実はね、この今テクノロジートークステーション、これこの放送を配信しているのが2月25日だと思うんですけど、今日ですね、2月25日にこの山下ひろ子さんの新しい本が出版されるっていう本情報もさっき、彼女のブログ今を生きるっていうやつで、出てましたね。2冊目の書籍、人生の目覚まし時計が鳴った時っていう本ですね。うん、でまあ彼女へのその応援の意味も込めて、まあ買ってみたいなというふうにはちょっと思いましたけどね。ぜひ興味がある方は読んでみてください。次行きましょう。塾の方の職場の方の塾長がまた結の先生は少女漫画ばっか読んで、どうせこういうの読んでねえんだろうみたいな風に言われて、悔しくなって今レンタルで読んでる本があります。それが、割と有名になりましたね、最近の漫画でございます。東京グール、最近じゃないかもうなんか一応終わってるんでしたっけね。東京グール8巻まで頑張って読みましたよ。東京グール、まあこれヤングジャンプでしたっけ。ジャンプ系やっぱり僕苦手なんですけどね。正直ね、僕もこれ以上読むのどうしようかなって思ってるぐらいやっぱり好きになれないんですけど、でもね、ざーっと苦手でもね、絵だけざーっとこう流し読みしていくだけでもなんかざっくり話の流れつかめるから、だったら14巻まで全部一旦目だけ通しちゃおうかなってちょっと思ってるぐらいです。でもね、その辺はね、かなり有名な少年漫画系、そのワンピースとかブリーチとかそっち関係よりは、そのどういう話なのかで、その普通の人間の方とグールの人間のその関係みたいなものもすごくイメージしやすくて、なんか海賊王までなるとなんかイメージが湧かなくなるんですよね。名前もなんかカタカナだしみたいなのがあって、なかなかこう好きになれなかったんですけど、はい、まあまあまあ頑張って今レンタルしてるんで今全部読む予定ですけど、はい、東京グールの魅力というか、東京グール読み終えた後はなんか同シリーズとか似たようなものでこういうのありますよとかって知ってる人いたらツイッターで教えていただければなと思いますけど、はい、そんな感じでございます。はい、次。これはね、この本2つ一応名前だけ紹介するとですね、豊島美穂さんの夏が僕を抱くと、沼田真帆香さんの百合心、この2冊はこの前福山さんのライブで仙台というか宮城に行った時に、電車の中で読み終えた本ですね。夏が僕を抱く、豊島美穂さんの本。豊島美穂さんといえば僕が大好きな、今んとこやっぱり小説の中では一番大好きな作品ってことで揺らぎはないんですけど、エバーグリーンという小説書いた方ですね。少女漫画にも手出されてる方みたいですけど、夏が僕を抱くっていう短編系なんですけど面白かったですよ。はい、に対して、沼田真帆香さんの百合心、これさ読んでて非常にこうテンションが下がる、鬱になる、不思議な世界な小説でしたって、15分って短いね。まあ、とりあえずそんな感じで、とりあえず本の名前だけ紹介しました。そんなざっくりとした、読書レビュー会でございましたと。さあ